ご神君一つ、神信心の亡き人は、親に功の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞや。信心するなら、拝むだけ、参るだけでなしに、信心の道を習い、行い、行じて、おかげの道を体得し、世の中のほとんどの無信心の人たちに、教え導いてゆかねばならぬ。導きの親になるこそ尊けれ、人も助かる、神も助かる。人も助かる、神も助かるというところが、よその宗教というのでしょうか、いわば世界、どちらかというと西洋の宗教というのでしょうか、とは大いに違うところであろうかと思いますね。どちらかというと西洋的な宗教というのは、人が神様から助けてもらう、神様に助けを求めるというのでしょうかね、神様に助けを願う宗教で、それが宗教だというような感じでしょうかね。神様から人間が助けてもらう、それが宗教だと。ところがこのお道というものは、人も助かる、神も助かる、神様にも助かってもらわねばならないというところでしょうか。神人の道と言われたりいたしますが、人間が神様から助けてもらうというばかりではなく、神様の方も人間の在り方によって助かっていかれるというのでしょうかね。ですから神様も助かっていかれなければならない、そういう人も助かり神も助かるというのがこのお道だというわけですが、そのですから人間が助かる、神様助けてくださいと言ってか、人間が助かるだけではダメなのですね。神様もそれによって助かってくださらなければならない。神様の助かりというのはどこにあるのでしょうかね。私どもの助かりが、私どもの願い事が叶う、そこに助かりを感じる、ならば神様の助かりというのは、神様の願い事が叶うところに神様も助かりを感じられるのではないでしょうかね。いわば私どもの願いが叶う、そしてまた神様の願いが叶う、その双方の願いが叶うときに、双方の助かりということになるのではないでしょうかね。そしてまた私どもの願い事が叶う、それがただいわゆる我情我欲から来るところの願い、私利私欲から来るところの願い、自分私を中心にしたところの願いというものではなく、神様の願いを願いとする、神様のお心を心とすると、そうしたところの願い、神様の願いを我が願いとしたところの私の願い、人間の願いと言いましょうかね。それは神様が人間氏子の助かりを、人間氏子の幸せを願っておられる神様だから、その神様の願いを私の願いとするところに、私の幸せ、私の助かりもそこにあるわけですからね。その私が助かること、それが神様の願いが成就することであり、神様が助かわれることにもなるわけです。 ただその私が助かるということは、私のわがままな願い、私利私欲の願いが叶うということではない。真実の助かり、その真実の助かりによるところの、まあ、何と言いましょうか、その真実の助かりを得ようというその願いということになりましょうかね。まあ神様のお働きというものは不思議なものですね。実は今日こうやってお話しさせていただいておりますが、昨日から変わったところがあります。それはマイクですね。それまではそのカメラのお話をさせていただきました。設定が少し変わったと。それでいわゆる画角が少し若干変わったと。今朝はそのマイクの位置が若干ほんのわずかずらしました。そしてまた音量のレベルですね、マイク自体についているレベルを少し下げました。またパソコンですね、パソコンでのいわゆる録音の入力レベルを少しだけ下げました。まあ 10% 程度でしょうかね。そうしましたら驚くべきことが起こりました。実はここ十数年ということになりましょうか、このビデオの録音、そしてしかもその録音をパソコンで録音をするということを始めてからですから、もう5、6年、7、8年ぐらいになるのでしょうかね。その時にいわば困ったことが一つ起きてきていたのですけれども、どうしてもノイズが乗るのですね。まあ実際細かな数字を言えば 125Hz あたりにどうしてもノイズが出るのです。それは何にもお話しない、いわゆる無音状態の時に 125Hz くらいの音が必ず雑音として出てたわけです。それが今朝確かめてみましたら、そのノイズがまあほとんどないに等しいぐらいに消えていました。そのノイズがそれこそ 7,8 年ぶりということになりましょうかね、きれいさっぱり消えておりました。何がどうなったのか私にも分かりません。ただ不思議なことがあるものだと。まあマイクの位置を変えて音量レベルを少し下げたということが幸いしたのかもしれませんけれども、それは分かりません。一切合切を神様のお働きといただく時に、これもまた神様のお働きだと。いわば今までここ数年煩わしいものがどうしても取れなかった、その煩わしいものが取れたという感じですね。実はそれは私の心の中にあったノイズだったのかもしれません。昨日そしてまたその一昨日ですか、実は大変言いにくいこと、言いづらいことをお話しさせていただきました。まあそれは私の心の中にずっとある意味ノイズのようにして溜まっていたのかもしれませんね。それがその時節をいただいてお話しさせていただくことができた、ある意味そのノイズが取り除かれたということかもしれません。これはもちろん神様に対してでもありますね。その何かしらこのことを お話しさせていただかなければならないのだとは思っておりましたけれども、なかなかそのまあ度胸が定まらなかった、勇気が出なかったというところでもありますね。それをお話しさせていただくことができた、一昨日昨日とにかけてですね、そういういわゆる師匠の研修をいただいたというような、やっぱり成り行きの中でお話しさせていただくことができた。そうしましたら、昨日は銀河鉄道39の話をさせていただきましたら、やっぱりびっくりしますね。その1週間分のニュースがこちらでも何ですか、インターネットを通していただけますけれども、その中でそのメーテルさんですか、銀河鉄道39の中でメーテルさんの声をして、いわゆる声優さんの方が亡くなっておられたというような話をニュースでしておられましたが、昨日ですね、その39のお話をさせていただいたら、そこにまたテレビですかね、ニュースでも39の話が出てきた。まあこういう中に天地のリズムというようなものを感じさせていただくわけですね。あの話はやっぱり昨日でなければならなかったのだな、それでいいと神様が相槌を打ってくださったようなことだなと、そこにいわゆる師匠が教えてくださる天地のリズムというものを感じさせていただくことができるわけですね。そしてまた今朝、その今までもう7、8年になりましょうか、ノイズで悩まされていた、そのノイズがきっぱりとすっぱりとなくなっていたということなのです。面白いですね。まあどういう神様のお働きなのか、そこに神様のお働きが合っている、それを実感として感じさせていただく、そのことがやはり信心にはまあ一つの醍醐味でもありましょうね。そしてそういう神様のお働き、天地のリズムというようなもの、そしてまた何かしら神様が働いておられるなというものを感じていかなければ、なかなか信心の稽古を続けるということはできませんね。いわゆる手応えというやつです。魚を釣りに行っても、魚まあ釣竿を海なら海、川なら川、池なら池に投げたといたしましょうか。そしてそこに手応えがあるから、それが楽しいから釣りに行くようなものではないでしょうかね。私も小さい頃、母の実家の近くに池がありました。そこによく毎日のようにして、船釣りというのでしょうか、釣りに行っていました。あの時の魚が引いた時のググッという手応えは、またあれは楽しいものですね。その手応えを楽しみに、魚が釣れたからといってそれを食べるわけではなし、船でしたけれども、どうするわけではありません。ただその釣れる時の手応え、それが楽しみで魚釣りに行っていたような感じがいたしますね。信心にもやはりその手応えというもの、神様の反応というのでしょうかね、神様の手応え、それを感じる、そこに信心の楽しみ、喜びというものがまたあるものですね。ですから昨日はその39のお話を、YouTube ではありませんけれども、そのニュースでいただいた。そしてまた今朝は、それこそ何年間とその煩わしい、どうしようもなかったそのノイズが見事に消えていた。何かその何と言いましょうかね、何かつながりを感じるのですね。いわゆるリズムを感じさせていただくわけです。そういうものが大切だと思いますね。もし そういう神様の手応え、リズムというものを感じることができないならば、新人の稽古とか新人というのは続きませんね。まあただ単におかげをいただきたい、願い事が叶えばいいというだけの新人では、まあそれっきりということになりません、なりかねませんね。そして昨日申しました新人の実力ということを申しましたが、では一体その新人の実力とは何だろうかと今朝新中記念の時に思わせていただいておりましたら、その心に響いてくるのが、新人の実力と、まあ、いうのは神を信じる力であり、また神様から信じられる力であると、この両方がまあ相伴っていかなければならないというわけですね。ただ神様を信じる力という、それはいわゆる神様があるかないか、存在するか存在しないかということを云々する信じるではありませんね。もう一つ先の神様の心を信じる、いわば神様の信愛というものを信じる力ということですね。今私の身の上に例えば不都合なことが起こってくる、これを嫌だと跳ね抜けてしまう、向こうに押しやろうとする、これでは神様のお心を信じていることにはなりませんね。神様のお心を、神様を信じる力といえば、この今嫌なことが起こってきているけれども、これとても、これは私の心を育てるための神様のお働きだ、いわば神様が私の心の成長を願っておられる、その親愛の表れだとして受けていく、まあ受ける力とも言うかもしれませんね。どこまでそれを親愛といただくことができるのか、そしてそれを受けることができるのか、神を信じる力とは、もう少し具体的に言えば、そのことを神様のお働きとして、親愛の表れとして受け抜く力とも言えるかもしれませんね。今ちょっとお勇みがありましたが、その神様をどこまで信じ抜くことができるか、神様の愛というものをどこまで信じ抜くことができるのかということが、神様を信じる力ということだということになりましょうね。そしてもう一つの神様から信じられるという力、これはまさに神様のご神徳というものでしょうね。神様が教祖様に対して、もうお前は試しようがないと言われたようなことにも通ずることではないでしょうかね。なぜ試しようがないのか、それは教祖様が、神様がなさることが、その自分の身の上のことをおもんばかってなしてくださる、いわばそのことを信じ抜かれた、だからこそお金を拾いに行けと言われて、そしてお金がなかった、落ちていなかったけれども、おかげで健康をいただくことができたと、そのどこまでも神様を、神様のお働き、神様のお心を信じ抜いていかれた、神様が私に決して不都合なことと言いましょうか、悪いことをなさるはずがない、どういう中にあっても神様は私のことをおもんばかってなしてくださっている、その働きだ、そのことによって心を育てていく、いわば天の心、地の心、日月の心を育てることのための親愛の表れだということを どういう中にあってでも信じ抜いていく。またの言葉で言えば、神様に対する絶対心ということになりましょうかね。これが神を信じる力ということですね。そしてその神を信じる絶対心が生まれるところに、これは神様の方もまた私どもを信じてくださるということにもなってまいりますね。私どもがこれは神様の働きだろうか、いやなんか変だな、これは神様の働きじゃないなとか、これは神様が意地悪をしておられるのだなという、私どもが信じない、神様を信じない、そこにまた神様も私どもを信じてくださらない、はあ、この氏子にこういうことをしてやってもこういう働きをしてもこの氏子はきっと信じないだろうな、心が離れていくだろうなと、神様が私どもを信じてくださらないことにもなってくるわけですからね。それでは神様から信じてもらうことはできません。神様の絶対心、神様からの絶対心を得るためには、その前には私どもが神様に対しての絶対心を持っている、そこにまた神様の方も私どもに対しての絶対心を持ってくださる、この氏子は間違いがない、この氏子は試しようがないという信頼も寄せてくださる、いわゆる信じられる中になることができる、それが信心の実力だというのですね。実力がない、実力が欠けている、それは神様を信じるところがまだまだどこか欠けている、完全に信じきっていないということにつながるのではないでしょうかね。どういう中にあってでも神様への絶対心が貫かれる、そこにまた神様も私どもを信じ抜いてくださる働きが起こってくるということですね。その神様のお働きを実感として感じていく、いけれるところに信心の稽古がまた一段と積み重ねていく、積み重ねられていく、まあ雪だるまのように太っていく、大きくなっていくということではないでしょうかね。とてもいわゆる信心の実力というものを鍛えさせていただきたいものですね。そこに初めて、それこそ人も助かり神も助かる、これは人というのが自分自身だけのことではない、他人様の助かりにもつながってくるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。